ヘブル人への手紙12章1節2節です。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。以上です。どうぞお座りください。今日は昇天者記念礼拝です。皆さんの修法の中に入っていますように、この教会の会員であった方、また関係者の方々は、そこに書かれていますように今井兄弟、藤井兄弟、ジェイコブ・バークマン兄弟、岡崎姉妹、岡崎兄弟、山口兄弟、坂口姉妹、金子兄弟、門川兄弟、岡田兄弟、岡林先生、大久保姉妹、原田姉妹、田中兄弟、これらの方々を私たちは天に送り、またその方々の生涯を神様に感謝しています。特別に今年は原田姉妹と岡田兄弟を天に送るという体験をさせていただきました。私たちはこの方々のことを覚え、この方々の信仰人生を神様に感謝します。また私たちはそれらの方々のことを思い出して、その信仰に習っていきたいと思っています。で、これは聖書の教えることでもあるんですね。ヘブル人への手紙の12章の1節はこういうわけでと始まっています。で、こういうわけでとはどういうわけなのかといいますと、それはこのヘブル人への手紙の11章前の章に書かれていることなんですね。そこを少し開いていただきたいと思います。で、11章の2節に、昔の人たちはこの信仰によって称賛されましたとあって、3節からはですね、信仰によってっていう言葉が何人ものクリスチャンにつけられて紹介されています。4節には信仰によってアベル、5節には信仰によってエノク、7節にはノア、8節にはアブラム、20節にはイサク、21節にヤコブ、22節にヨセフ、23節にモーセ、31節にラハブと、多くの過去の人々の信仰生活が書かれています。で、この12章の1節のこういうわけでとはですね、このように多くの人々が神様を信じ、神様に従って生きた信仰生活の例を見ればわかるようにっていうことですね。で、この人たちは信仰によって生きた人生、信仰によって生きた生涯は、私たちに同じように信仰を持って生きるならば、あなたもこの人たちと同じ素晴らしい信仰生活、信仰体験をするようにという証拠であり、この人たちはそれを保証する証人であると言っているのです。で、その上、その証人の数は一人や二人ではなくて、何千人という、何千年という時代を超えて、非常に多くの人々が信仰によって生きたのであります。私たちクリスチャンは、ある人は家でたった のクリスチャンという人もいるかもしれません。会社でもクリスチャンは誰もいない、私一人だっていう人もいるかもしれません。しかしですね、目を上げてみるとですね、日本にはクリスチャンの数は少ないかもしれませんが、それでも多くのクリスチャンが日本にはいます。日本だけではなくて、韓国ではもっと多くのクリスチャンの人がいます。香港でも台湾でもクリスチャンの人が大勢います。シンガポールに来ますとですね、病院で働くほとんどのお医者さんがクリスチャンじゃないかと思うほどクリスチャンのお医者さんたちです。看護婦さんたちもクリスチャンが多い。シンガポール大学の医学部は、私がいた頃は200人1学年にいるんですが、そのうち150人ぐらいはクリスチャンだってますね。ですからシンガポール人のお医者さんのほとんどがクリスチャンであるわけね。私も全然知らないで、ある病院に行きましたらですね、そのお医者さんが、あなたは日本人だけどここで何してるんだって言うから、クリスチャンで宣教師として働いてるって言ったらですね、そうか、私もクリスチャンだって言ってですね、で診療が終わったらですね、私が会計のところ行ったら、牧野さんはお金いりませんって言って、そんなこと言ったっていろいろ診療してもらったんだけどって言ったらですね、お医者さんがいらないって言うから、いらないんですって追い返されました。でそのように多くのクリスチャンたちが私たちの周りの国々にもいるわけであります。また私たちがこの東アジアだけではなくて目を上げて世界中を見ると、またこの世界の歴史を紐解いてみると分かりますが、多くの人が神様を信じ、イエス・キリストを信じているクリスチャンなんですね。聖書の表現を使えばクリスチャンが多くいて、この12章のところに書いてありますように、雲のように私たちの周りを取り囲んでいるんですね。皆さん、雲に取り囲まれた経験がありますか？私は高い山に登った時にその経験があります。初めはですね、霧かなと思っていたら、どんどんどんどん霧が濃くなってきて、周りのものが何にも見えなくなってしまう。見えるのは雲だけです。私たちはクリスチャンは、そんな風に多くのクリスチャンの先輩たちの信仰生活のこの雲に取り囲まれているんですね。すでに昇天した兄弟姉妹のことを思い出してください。あの人はですね、病気で苦しかったのに、病院に訪問したらいつも笑顔で迎えてくれた。あの人と一緒にお祈りした時にですね、見舞いに行った自分のことを励ましてくれた。優しい言葉をかけてくれた。いろいろなことを思い出す時に、私たちはその方々が信仰を持って生きられた、信仰によってなされた数々のことを知ることができます。で、こういうように多くのクリスチャンたちの証に囲まれている私たちはどういうふうに生きたらいいんでしょうか。4つのことが教えられています。第1はですね、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てるっていうことですね。第2はですね、自分の前に置かれている競争を走るっていうことですね。第3はその競争を忍耐を持って走り続けるっていうこと。第4はですね、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいるということです。このことをもう少し詳しくお話しします。第1番目の一切の重荷とまとわりつく罪を捨てるということですが、一切の重荷っていうのは何のことでしょうか。ここではですね、クリスチャン人生、クリスチャン生活をマラソン競争に例えているわけですね。で、マラソンランナーっていうのはですね、身につけるものをできるだけ軽くするんです。靴も非常に軽い。私がマラソンを走ってた頃は、私の靴は200グラムしかなかったんですね。そういう靴を履きます。シャツもですね、パンツも 軽くて通気性の良いものをつけます。ふざけたですね、仮想マラソンっていうのがあるんですね、市民マラソン。それは別です。それはいろんなことをつけてですね、あの仮装して走りますから、まともに走れないわけですけれども、私たちはこの普通のマラソン競争では重いものをつけずに、できるだけ身を軽くして走ります。クリスチャン人生も同じですね。霊的なマラソン競争をするのに妨げにならないように、重い荷物を捨てて身軽になって走ります。で、そのような重荷にはどんなものがあるでしょうか。で、今までクリスチャンになる前まで自分が、または自分のうちに持っていたそういう考え、自分の、まあ、今までやってきた、クリスチャンになる前にやってきた習慣、自分の今までクリスチャンになる前に考えてた、持っていた価値観などが重荷であります。またある人にとっては重荷は、それは劣等感を持ったりすることかもしれません。またはですね、ある人にとって重荷はですね、教育、私は勉強ができないからクリスチャンになれないと思ったりですね。またある人にとって重荷は社会的な地位とか経済的な余裕、私は貧しい家のものだからクリスチャンになれない、献金するお金もないからクリスチャンになれないっていうような考えを持つ、こういうのは重荷ですね。またある人にとっては身体、体の外観、アメリカ人の宣教師さんはかっこいいけれども、私は背も小さく顔も良くないからクリスチャンになれない、でそういうのも重荷ですね。こういうのがこのクリスチャンの霊的マラソンの重荷になることがあります。クリスチャンになったら、このような自分の中に持っている、つけている重荷を、ここで一切というんですから、すべて捨てることが大切ですね。捨てなければ、霊的なマラソン競争を走っていて、疲れてゴールまで行けないんです。またここで、この言われているのは重荷だけではなくて、まとわりつく罪を捨てなければならない。でマラソンを走っているときですね、42キロ以上走っていると、いろいろ風が吹いてきたりですね、いろんなことでですね、ゴミや紐のようなものが出てくることがあるんですね。で、ゴミや紐のようなものが足にまとわりついたらですね、走れないですから、それを取り除けて捨てなきゃダメですね。同じように、私たちが霊的なマラソンを走っているときに、外からゴミや紐のようなものが絡みついてくるんですね。それはどういうことかと言いますと、例えばですね、私の場合だとですね、友達の誘惑があるんですね。で、私はクリスチャンになってからもこのような誘惑にをたくさん受けてですね、ある時はそれに負けてしまったというようなことがあります。例えばですね、友達はですね、おい牧野、日曜日に遊びに行こうって誘うんですね。仲良しの友達なんです。またですね、ある友達がね、クリスチャンの集会に、これから教会の集会に行こうとしているときに、牧野お前暇だろ、喫茶店に行こうって付き合えよってこう言うわけですね。そうするとですね、なかなか断れない。またですね、一番困ったのはですね、おい牧野、一緒にドイツ語の勉強しよう、お前も入れよって言うからですね、入ったんですね。で、入って一緒にそのある人の下宿に行ってドイツ語の勉強するもんだと思ってドイツ語の教科書などを持って行ったんですけども、彼らはですね、そこ行って勉強するんじゃなくて漫画読んだりですね、4人揃ったから麻雀しようとか言って麻雀して全然勉強しないんですね。で、私のところがですね、そういうところできっぱりとですね、お前ら勉強しないなら帰るって言ってですね、そういう言えばいいんですけど、そういうことが言えない、そういう弱いものであったことを私は思って、でそういうグループと付き合わなきゃいいのに、ついつい付き合って何回も失敗したことがあります。で、こういうのは外から私に絡みついてくる罪なんですね。重荷っていうのは私たちのうちが実際に持ってるものですけども、 絡みつく罪っていうのは外からやってきて私に絡みつく、私たちが神様に向かって走っていこうとするのを邪魔するものですね。こういうものを全て一切捨てなさい。これが第一の私たちが聖天使に習って生きる信仰によって生きる生き方のポイントであります。第2番目はですね、自分の前に置かれている競争を走ることだ。マラソンはですね、どんなに速く走ってもですね、コースを間違えたら失格なんです。そういうレースを何回も私見たことある。ゴールのところにですね、左に行かなきゃなんないのに右に行っちゃったりまっすぐ行っちゃったりしてですね、失格になる人がいるんですね。コースに従って走らなきゃならない。神様は私たち一人一人が走るべき人生のコースを用意していてくださる。ですからここでですね、置かれているって書いてあるでしょ。自分の前に置かれているコースを走んなきゃいけない。自分で勝手にコースを決めるのではないんですね。神様が私たち一人一人にそれぞれの走るべきコースを用意して私たちの前に置いてくださっているんですね。そのコースがどういうコースなのか私たちが知ることができないんですから、私たちは神様の御心を求めそれを知ろうとしていくわけであります。自分のコースを走ることが大切です。他の人のコースを見てですね、あっちの方が走りやすいわ、あっちの方が綺麗だとかですね、あっちは下りだからといって他の人のコースを走るならば失格になります。私が今から60年以上前にクリスチャンになった時にですね、私が宣教師になる、そういうコースを走る、そういうコースを神様が用意しているとは全然知りませんでした。思いもしませんでした。私がですね、タイ国に行ってですね、タイ国に住んでですよ、タイ人にですね、タイ語で聖書を教え伝道する、そういう生活が神様が私に置かれたコースであるとは知りませんでした。夢にも思いませんでした。しかし神様がそのコースを示し、そのコースに私を導いてくださり、私の前に置かれたコースはそれだった。それを走ってきたのであります。第3番目は、その競争を忍耐を持って走り続けることが大切です。霊的なマラソン、クリスチャン生活というのはですね、普通のマラソンと同じで辛くてですね、長い時間がかかる競争です。私がマラソンを走るっていうとですね、伊豆はですね、よくそんなね、何時間も3時間もですね、この走ってられるわねって、ね、呆れていますけれども、このマラソンはですね、そんな10秒とか20秒で終わるものではないんですね。50メートルや100メートル競争とは違って、私たちは忍耐を持って走らなければならない。特にマラソンではですね、30キロの壁っていうのがあるんです。30キロを通ったらですね、急にですね辛くなるんですね。走ったことのある人は分かるんです。で、私は30キロぐらいになったらこれで私優勝しちゃうんじゃないかなってかっこいいこと思ってるんですけど、30キロしたから急に苦しくなって、どんどんどんどん遅くなってって抜かれていってしまったことが何回もあります。霊的なマラソンにはもう息が止まりそうになる苦しい時がある。クリスチャンとして私たちが生きていく時に、もうクリスチャンやめようかと思うほど苦しいことが起こります。足が動かなくなって走り続けられなくなるようなこともあります。しかしここで教えられていますように、私たちは忍耐を持って走り続けることが大切。マラソンでもそうなんだ。どんなに辛くなっても遅くなって棄権するのではなくて、遅くても少しずつ走ってればゴールに着くんですね。例えばですね、クリスチャンになったのにこの不況になって仕事がなくなった、 どうしようもない苦しい時に直面することがある。またですね、まだ30代なのに重い病気になって仕事ができなくなるっていうようなこともあります。また東日本大震災や昨年の台風の被害のように、この自然災害による困難に直面することもあります。私たちがクリスチャンとして必要なことは忍耐なんです。忍耐で、この忍耐っていうのは聖霊のが結ぶ実なんですね。ガラテヤ書のところに聖霊の実が9つ書かれていますが、なぜか日本語ではですね、この忍耐っていうふうに訳さないで寛容と訳しているので分かりにくいんですけども、寛容と日本語で訳されている言葉は、もともとの意味は忍耐っていうことですね。英語では long suffering って書いてありますけれども、忍耐っていうことなんです。で、忍耐は聖霊が結ぶ実の一つであります。聖霊なる神様の助けと働きによって、私たちクリスチャンが忍耐をもってこの霊的マラソンを走り続けるっていうことが大切ですね。第4番目はですね、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと12章の2節にあります。私たちは信仰の創立者であり創始者であり完成者であるイエスから目を離さないで走り続ける、忍耐を持って走り続けることが大切なの。クリスチャン人生というマラソン競争を走るとき、大切なことはゴールであるイエス様を見つめてゴールから目をそらさないで走り続けることですね。先ほど自分の前に置かれている競争というところでも説明しましたが、私たちはコースから外れて走ったら失格なんです。コースから外れないためにはどうしたらいいかというと、ゴールを目指してゴールから目をそらさないで走ることですね。私たちの霊的なマラソンのゴールはイエス・キリストです。このイエス様は私たちの信仰を始めてくださった方、創始者であり、またと同時に最後にゴールに着いた時に私たちをクリスチャンとして完成してくださる完成者でもあるんですね。このイエス様を見て、そこから視線をそらせないで走り続ける、これが大切なの。このイエス様はどういうお方だったでしょうか。その2節のところに見ていただくと、ご自分の前に置かれた喜びのためにって書いてありますね。この1節でも自分の前に置かれているという表現が出てきましたが、1節では私たちの前に神様が置かれた競争のことでしたけども、2節では神様がイエス様の前に置かれたコース、喜びであったんですね。この喜びは何であったかというと、この詳しくここには書かれていませんけれども、2節の喜びのためにっていうところに、新改訳聖書ですと星印がついてて、脚注にこの別訳として喜びの代わりにともここは訳せると、そういうことが書いてあります。ですからこのように喜びのためにじゃなくて喜びの代わりにと訳して理解すると、イエス様はこの地上での人生を喜びに変わって十字架の苦しみと恥ずかしめをゴールとして歩まれたということになります。そして今はイエス様は神様の右の技、神様の右座、御座の右に着座されているのです。つまり私たちこの地上でクリスチャン人生マラソンを走っている一人一人のためにお祈りをし、取りなしをしてくださっているんですね。イエス様はこの2節にありますように十字架の苦しみ、恥ずかしめを耐えて忍ばれた方ですね。イエス様と同じように私たちはイエス様が私たちの信仰を始めてくださり、イエス様がそれを完成してくださる、 そのゴールに到達するまでにいろんなこのイエス様が味わったような苦難を経験する、それらを耐え忍んで私たちは走っていくのですね。これがイエス様から目を離さないで走っていくということですね。で、このように人生のマラソンを走り続けるクリスチャンたちをイエス様は励まして、力を与えてサポートしてくださるお方です。ですから私たちもこのヘブル人への手紙の11章に書かれていましたように、その信仰の先輩たちと同じように信仰によって自分の前に置かれたこの自分の走るべき霊的マラソンを走り続けようではないでしょうか。その時に必要なのは忍耐なんですね。別にクリスチャンになったら苦しみがないってことじゃないんです。苦しみがあるんです。いろいろな通らなければならない問題が出てくる。しかし私たちは忍耐を持って死に、イエス様からの助けと支援を受けて疲れずに元気に走り続けましょう。そして自分のうちに持っているいろいろな重荷を全て捨てて、また外から続いてくるいろんな自分に絡みついてくるいろいろな妨害を捨てて、世間体というような重荷とか自分中心に考えるというような重荷を捨てて、周りの人から、私は友達から誘われると誘惑に弱かったんですが、そういうようなものを捨てて、ゴールである信仰の創始者であり信仰の完成者であるイエス様を見つめて走り続けていこうではないでしょうか。ひたすら忍耐を持って走り続けていく。それには信仰によって走らなきゃいけない。自分の力で努力でいくだけではなくて、信仰によってイエス様を見つめて走り続け、そのイエス様によくやった忠実なしもべよとゴールで言われるような、そのようなクリスチャンとなっていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたは多くの先輩のクリスチャンたちのうちに働かれ、その方々を救いに導き、そして信仰によってこの地上の人生を歩まされました。この教会に関わりを持っておられる方々でも、今リストで挙げましたように多くの方々が信仰を得て、信仰によってこの地上の人生を歩まれました。そして今あなたの身元におられ、素晴らしい安らぎと喜びとを味わっていることを感謝いたします。天のお父様、あなたは私たちにその先輩たちに続くように信仰によって霊的なマラソンを走り続けるように教えてくださっていることを感謝いたします。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さずに、この霊的マラソンをひたすら忍耐を持って走り続け、ゴールからそれることなくまっすぐに走り続けることができるようにお導きください。そして私たちの人生を通して、あなたがどんなに素晴らしいお方であるか、あなたの輝きが表されますようにお導きください。この祈りを私たちの救い主であり救いの完成者であるイエス・キリストの御名によって